おはようございます。賛美を捧げていきましょう。ラララさん、はい。いつまでも残るのは、信仰、希望、そして愛。その中で一番優れているのは愛です。私の心がイエス様の愛に根ざすように、作り変えられる一方的な主の憐れみ。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通して、あなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、使徒の働き14章19節から28節。それではお読み出します。ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオ家とに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかり留まるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また、彼らのために、教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って、後、彼らをその信じていた主に委ねた。二人は、ピシーディアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってから、アタリアに下り、そこから船でアンテオ家に帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて、送り出されたところであった。そこに着くと、教会の人々を集め、神が彼らと共にいて、行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことと報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。アーメン。本日の内容のまとめをお読みいたします。アンテオ家とイコニオムから来たユダヤ人たちに、石打ちにされ、死んだと思われ、町の外に引きずり出された使徒パウロは、弟子たちの前で立ち上がり、町に入っていきました。その翌日、パウロはバルナバと共に、リステラを後にして、主の働きを力強く行い、その後、アンテオ家に帰って、異邦人伝道の門が開かれたことなど、主のなさった御業について報告しています。はい、それでは、もう一度御言葉に目を通し、まず最初に示されたことを書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、19節のところで、このサタンの方法っていうのを教えられました。サタンはとにかく人数を多く集めること、そして群衆を味方につける、よく判断ができない群衆を味方につけるということ、そして力によって相手を殺す、それがサタンの方法だということです。20節のところでは、このパウロがまあ殺されたと言えるような状況の中で、再びこのルステラの町に戻るという、絶対負けないという、立ち向かうという、そういう姿勢を教えられました。21節では、 果たすべき使命、多くの人を弟子とするという、その使命を果たしてから、出発地点であるアンティオケに引き返し、そして宣教報告をするという、そういうパウロの姿勢を表されました。以上でございます。
はい、私は特に22節から、神の国に入るためには、多くの苦しみを経なければならないというところが好意に留まりました。実際にいろいろなことがある中で、本当に神の国に入るために苦しみが必要であるということをもう一度しっかり主から受け止めなければならないなと思わされました。以上です。
はい、私は今日の箇所を読んで、本当にパウロがすごい人だなと思いました。19節から21節の、20節のところで、この石打ちにあって、石打ちに遭うと死ぬと思うんですけど、死んでなくって、町の外に引きずり出されたのに、また町に戻っていって、そしてその翌日と書かれていて、どれぐらいボロボロの体で彼はデルベに向かったのだろうかと、本当に思った時に、もうなんかちょっと想像を超えすぎていて、パウロの精神力と、またその御霊の力というのが、パウロにそもそも与えられている賜物と御霊の力とが合わさった時には、こんなことが起こるんだなというところにびっくりしました。それから23節と26節にも目が止まったんですけれども、派遣する教会においても、また派遣される側も、この主に委ねられているというところに目が止まりました。この主に委ねた、神の恵みに委ねられてと書いてある。本当にそれぞれ派遣されるもの、また派遣する教会というのは主に委ねられるその万全の守りの中にいるんだなっていうところに目が留まりました。
私は19節、20節に目が留まりました。ここで、宣教していたパウロはユダヤ人たちに石打ちに遭うんですけども、私たちの前で、また立ち上がって、また働きを開始しています。ここで、この主の使命を全うするまで、この主の働き人は決して、その命を取り去られるようなことはない。改めて思いました。また27節、28節で、このアンティオケに戻ったパウロたちが、宣教報告をしているんですけれども、やはり、この送り出された教会に戻って、しっかりと報告をするということは、とても大切であると思いました。以上です。はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただいて、三位一体なる神様について、また教えられる教訓などについて目想して書き留めていきましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、26節、28節を通して、御父はどういうお方であるかというと、この御心は何であるか、主に断食して、間違うことなく御心を悟り、それに従う者を、聖霊様の波に乗せて、ご自身の御業を行わせてくださる、そういうお方であると、26から27で教えられました。また、もう一つ御父に関してですけれど、19節で、人数の多い少ないではなくて、徹底的にご自身に従い、ご自身のビジョンを成し遂げていく、少数の人を通して御業をなさるお方ということを教えられました。パウロの姿勢ですけれど、石打ちに遭うという命のほど危険というか、実際死んだような状態になっても、もう一度その町に戻るという、そういうスピリット、これは模範だと思います。以上です。
はい、特に22節を黙想していたときに、第二コリントの12章9節10節を思い起こされました。パウロが、私が弱いときにこそ私は強いからですと言っているんですけれども、さまざまな苦難を経てきたパウロが、いつも常に主から力をいただいて、自らの弱さの上に主の強さを持って、 って常に歩んでいたということに模範を感じました。自分の強さではなく、むしろ弱さを誇って、主の強さを持って歩んでいくクリスチャンになっていきたいと思いました。以上です。
はい、年は19から20、また22節を通して教えられたこととして、福音宣教の働きを悪魔は結局は止めることができないということを教えていただきました。この宣教が始まったばかりの時、まあ、特に一番激しい、これまでで一番激しい迫害の時代だと思うんですけれども、この時代には、このパウロのような特別な御霊の人、また御霊の満たしを受けた人によって、まあ、多くの苦しみを通る宣教がなされたんだなと思いました。この多くの苦しみは、まあ、もちろん悪魔は今宣教のこの種が広がらないように悪魔がここに働いていたと思うんですけれども、悪魔の力によって、まあ、パウロは襲われていたと思うんですけれども、この力が襲ってきてもパウロの命は保たれて、そして福音伝道の使命が、パウロに与えられている使命が最後まで果たされた。何度悪魔が命を奪おうと襲ってきても、その使命は最後まで奪われなかったというのを見たときに、またこの届けられた福音が今私たちにまで届けられているっていうのを見たときに、この福音宣教の働きそのものがやっぱり神様がなさっているので、悪魔はそれを上回る力を持っていないんだなと思いました。悪魔は福音を述べ伝えるもの、その使命が終わる時までは決してその命を奪うことはできず、またこの働きを止めることもできないんだということを教えられました。以上です。
ありがとうございます。私は21節ですね。21節を通して、模範をいただいています。使徒パウロからの模範です。パウロたちは、町で福音を述べ、そこで多くの人を主の弟子として導いています。このところから、本当に福音宣教に献身し、主の使命を帯びて、この働くような器には、本当に多くの人たちが、主の弟子として導かれていくということを、このパウロの姿を通して、得られています。そしてまたその続く、22節を通して、天の父なる神様についても教えられています。お父様は、ご自身の国に民を入れる多くの苦しみを時に、お与えになるということを、思いました。福音が大きく前進するときに、同時に悪魔の働きも強くなって、パウロが経験したような大きな迫害も起こってくるということ。しかし、それを乗り越えて、本当に国に私たちは到達するんだということを改めて教えられています。はい、それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を実際の生活に適用していくために、黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は26、27のところからですけれど、いろいろこういうこともやらなければいけない、ああいうこともやらなければいけないというような思いがありましたけれど、御心は何であるかという、御心をしっかりつかみ、御心に従うと主の恵みの御業が起こるということを教えられました。最初が大切であるということ。ですから、自分の体力、自分の能力、もちろん主にあって変えられますけれど、しかし、自分が導かれていることを行うこと、これが本当に大切なんだなということを悟らされました。何でもいろいろやるのではなくて、やっぱり主の御心は何か、いつもそこに立つこと、そして、御心であれば全力である、行うこと。これがとっても大切であるというふうに教えられました。以上です。
はい、私も自分自身の力でというか、自分がこう自分の力で全力を尽くして、もう本当に意味がないんだなということを最近語られています。主の御心というもの、 私たちが神の国に入るのに本当に多くの苦しみを経ると主がおっしゃっていること。私たちが本当に決して人間の力でそれを乗り越えるのではなくて、私たちが弱いからこそ主が働いてくださるこの主の力によって、一つ一つのことに向き合っていかなきゃいけないと思わされました。決して人間の肉の力ではどれだけ頑張ったところで乗り越えられないものがたくさんある中で、主が主の力によってただ乗り越えさせてくださるということを本当にしっかりと理解して、ああ今日も歩んでいかなければならないなと語られました。感謝いたします。以上です。
はい、私は今日のデボーションを通してこのパウロたちが手受けで、この宣教報告をしているところを画面ともあり、私自身も彼らのこの姿を模範にして応答していこうと思いました。自分がこの職場で今使わされて伝道の働きをさせていただいているんですけども、今日の礼拝の中でそこで起きた主の御業などを、まあ、報告していこうと今日は思いました。以上です。はい、それでは最後に一言お願いいたします。愛する天のお父様、今日もそれぞれにあなたが御言葉を通して語りかけてくださり、感謝いたします。神様どうぞ、この信仰の応答をもって、今日も主の御業が各地で起こされていきますように期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。